マニュアルなんです。実は今日、ね、この本、資本の先生、奴隷の反逆という本についてコメントを頼まれて、そして読み始めていろいろ思い出すことがあって、その大きなことの一つは、やっぱり自分がこの大学の時代、90年代ですけど、その時にアメリカにいて、ずっとアメリカの、生活してきたんですけど、そこで、いろんな出会いがあって、94年のサパティスタ闘争、今で言えば何だ、ハングル運動とかの、先駆的ないろんな活動が始まって、当時テキサスにいたんですけど、そこで同時代的にそういうものを見たり聞いたりしてて、その後でハングル運動が起こった、99年の、シアトルの闘争、そしてそれから本当に20年ぐらい経って、2011年のアラブの春だとか、そしてまた、反原発運動、そして、今期2015年、昨年の国会前の、闘争とか、いろんなものが起こってて、そういうものをやっぱ振り返る、大きなきっかけになるんじゃないか、この本を読むことによって、つまり、今まで私たちがずっと生活してきた、そして、いろんなその資本主義だったり、ネオリベだったり、そういった問題をもう根底からまた読み直す大きな材料になる、いろんなインタビュー、いろんなそういう知性の英知、ここに詰まってると思うんですよね。でそういう意味で、広瀬さんに聞きたいことがいろいろあって、でまず最初に、広瀬さんの仕事は映画を専門とする、フランス思想の専門家としてよく知られてますけど、なぜこの南南欧に行ったのか、スペインのいろんな思想家だとか運動の方向に自分の注目を、持っていたのか、そしてこの解説の中にも書かれてますけど、フランス思想がここ最近、自分がいろんなことを学んだ自分の思想的な土台となったフランス思想が、保守化していってる、ある意味で政治的なことに関する関わり方が非常におかしくなっているというか、ちょっと、あんまり面白みがないという、でそういったものの理由は 何かな、でそこからスペインとかギリシャとか、そしてイタリアに行ったのか、そこら辺をちょっと伺えたと思います。
はい、こんにちは。映画なのになんで、なのかっていうんですよね、まずね、一つ目は。いや僕はこれつまんない話なんでさっさと片付けるんですけど、僕は質問がつまんないって意味じゃないですよ。僕の話がつまんないって意味ですよ。大学院修士早稲田出た時に、ずっと映画の勉強でね、大学院修士早稲田出た時に、出たっていうか博士課程に落とされた時に、アメリカに行くかフランスに行くかってことになって、博士をね、でいろんな、なんかフルブライトとかだとちょっと競争率も激しいかなと思ったんで、フランス研究費留学生なら2人に1人ぐらい受かるみたいな様子があったんで、そっちにまず行くことにしたっていうのがつまんないことなんですけど、あります。で、フランスに行って、そうですね、メキシコ人寮みたいなところに入ったんですよ。フランスにはパリに国際大学都市っていうのがあって、そこにいろんな国の名前のついた寮があって、それぞれ名前がついた、それ例えばメキシコ人寮なら8割がメキシコ人で、2割がそのなんか交流のための外国人っていうんで、僕はたまたまそのメキシコ人寮に入れた。で、そのちょうどその頃に、でそれから1998年ぐらいですけど、その頃にちょうどそのサパティスタとか、そういうことがあって、ただそのメキシコ人寮の人たちはメキシコってそのなんかこうメキシコ人寮に来てるメキシコの学生っていうのはみんななんかね、そのね、なんかちょっとコネがないと、給費が来なしってとかっていうどうでもいいんですけど、そんなこと給費がなかなか取れないらしくて、みんな体制側の人でね、なんか銃は左翼だみたいな感じもあったんですけど、とにかくそれがきっかけでメキシコ、フランス、スペイン語を勉強、フランス コブなんです、まあ、このつまんない話さっさと終わらせなきゃいけないんですけど、パリで日本人が3人いてメキシコ人が1人いた場合っていうのはみんなフランス語で喋るんですよ。でもメキシコ人が3人いて日本人が1人だとみんなスペイン語で喋っちゃって、僕のことなんて何も仲間外れなんですよ、はっきり言って。だからスペイン語勉強しなくちゃみたいになったっていうのもあります。はい。で、まあ、とにかくそれでと同時にばかり、そういう生活で誰と誰が付き合ってるとかすることを知るのもスペイン語ができないとわからないってこともあって勉強しつつ、かつ、1990年代末で、サパティスタだけじゃなくて、あのその他のラテンアメリカ諸国の、運動も盛り上がりつつあって、まあ、その5年後ぐらいにはほぼ全ての国でいわゆる進歩派政権が政権を取るまでに至ると。で、まあ、今に至る国がほとんどですよね。はい。っていうことになってたわけです。で、それで、それで、何を話せばいいんだっけ。それで、
まあ、フランスから
スペインに行った。せやね。ああ、そうだね。ああ、ごめんなさい、すみません。でね、こういうことですよね。だからその すごいそれでスペイン語ができるようになって、いろんなそのラテンアメリカとか あのいろんな書き物、まあ、政治哲学風の書き物を読むにつけ、あのものすごいやっぱりその情勢を踏まえて書くのが当たり前っていう、まあ、いちいち運動の分析なんですよね。必ずね、政治哲学っていうものは運動の分析ですと。あの、まあ、もちろんそのなんかね、体制の分析もと同時に運動の分析でもあると。でそういうことからなんていうか、政治哲学みたいな言説が生み出されるということに非常に感動したっていうか、あ、面白いなと思ってる。でそれに対してフランスはどうですかと、フランスはどうですかと思ったわけですよ。でその当時、まあその当時も今も、まあ、フランスの有名人というのはね、まあ、あのバディユとモンシエールですよ。フランスが世界に誇る哲学者、まあその、まあ、デリーだとも見てたけど、まあその68年世代で、この人たちなんていうのはさ、あの、まあ、応用もちょっと詳しく話しますけど、68年ぐらいの時に言ってることと今言ってることとに、まあ、あんま変わりがないっていう。バディルだったら出来事だし、オンシエルだったら全ての人に共通する能力を実践する。これはあの40年ぐらいずっと言ってるんですよ。どうかと思うんですよね、僕ね。はっきり言って。で、もう本当バディルってどれ読んでも、どんなに数学の細かい何かを書いたって結局その出来事の話なんですよ。結局存在と出来事で、存在であるからはまあなんかまあ大したことが起きない、起きてないから出来事が到来するのを待ちましょうと、あるいはもう一回起きてる出来事のもとで頑張りましょう、次の出来事が起きるまで頑張りましょう、この話を40年間続けてるんですよ。で、あのファンシエルもなんかその民主主義でね、要するに、まあ、いい話なんですよ。あの一人一人の人は、あの一人、ね、民主主義っていうのは普通は一人一人がそれぞれの立場から何かを言うっていう、ね、一人一人一つ一つ声があると、そういうのが民主主義っていうでしょと。でも僕はそれじゃダメだと思うんですよと。一人一人の人が全ての問題についてあの話すこと、だから全ての人が全てについて話すことが民主主義なんですよと。いい話なんですけど、しつこいんですよね、すごい。とりあえず本当にどれ読んでもそれしか書いてないんですよ。で僕 その今回インタビューしてる、あの今回この本ってそのいろんなのスペインとかイギリシャとかイタリアの人たちのインタビュー集なんですけど、の中でそのアマドール君っていうのがいるんですよ。アマドール君っていうのがいるんですけど、アマドール君がそのスペインの2011年の5月15日の出来事についてファンシエールにすごい細かくインタビューしてる記事がこれには載ってないんですけどあるんですよ。でそれなんかもね、アマドール君が15そのスペインあの5月15日の出来事のことをとにかく日付を取ってスペインではみんなこれ金星名って言うんですよ。金 15M で、あの金星名について すごく具体的な質問するんだけど、ファンシエルはね、金星目っていう単語すら一回も言わないんですよ。一回も言わないで自分のね、いや全ての人にはみたいなさ、あの全てについて介入する能力があってみたいなね、あそんな答えなんですよ全部で。アマドール君が、あのいわばふざけんなと、に思うわ。お前のアマドール君はすごい、写真で見てくれれば分かるんですけど、すごい優しい人で、ふざけんななんてことは全然思わない人なんですけど、だったら俺がランシエールになり代わって、あのランシエールが金星名とかそういう単語を使って話したらこうなるよっていうのを書いてやるということで、書いた文章っていうのがここにアマドール君の文章として収められているものなんですけど、とやらそういうことなんですよ。だからまあ自分のモデルっていうのがあって、全然その何も起きないなんで、でね、僕はあの今日ツイッターの告知にも書いたんですけど、政治領域の自律性論のサンバガラスというふうに僕が思っている人たちがいて、それがランシエールとバディユと、ラクラウムフなんです。でこれ順番はね、こういうふうに順番にしない方がいいんですよ。バディユ、ラクラウムフ、ランシエールで、この人たちはあの政治というものは、あるいは政治が行われる領域というものは、経済的領域には一切関係がありませんという立場の人たちです。で、なんでバディユ、ラクラウムフ、ランシエールなのかというと、まあ、合言葉はバディユは出来事です。で、ラクラウムフはいろんな合言葉があるんですけど、僕は空虚なシニフィア。だから、政治っていうのは要するに集団が何によって形成されるかってことですよね。だからバディユは出来事によって集団が形成される。出来事の名のもとに集団が形成される。でその出来事は存在から湧くわけじゃない。存在には出来事が積する根拠っていうのは一切含まれてません。ボーンと落ちていく。で、まあ、そのもとで頑張りましょうと。今我々が経験した一番近い出来事は68年です。でその後特に起きてないんですけど、じゃあ68年の星のことに頑張りましょう。で、ラクラウムフはもうちょっと後で詳しく話してみるんですけど、空虚なシニフィアンっていうやつで、空虚なシニフィアンっていうのは要するに、後で詳しく話してみるんですけど、本当にあの68年以降の運動がフェミニズムだとかエコロジーだとかね、ゲイ・レズビアン運動だとか、まあ、いろんな運動になっちゃったと。でそうなった中でね、この人たちこうみんなで私たちと呼べる、そのなんか呼べる何かが欲しい、みんなで私たちと。だけどそれは経済的な、ね、根拠には基づけないだろう。要するにその工場、大工場の労働者をモデルにね、そのなんかそれ全てをそこに還元してね、フェミニズムとかちょっと語れないね、いくらなんでもっていうね。でそこでもう何でもいいと。むしだから逆にむしろ経済って、ここの人の経済的な基盤に基づかない、そこから有利したみなしごの言説、ふわふわっとした言説でまとめましょうと。それを彼らは積極的な意味で空虚なシニフィアンと呼ぶと。だから出来事があって空虚なシニフィアンで、ワンシエルですけど、ワンシエルはもう自然主義ですよね。ボバリー夫人でね、あのボバリー夫人っていうのはどういうおばさんかっていうと、田舎のおばさんでね、普通は田舎のおばさん、医者の田舎の奥さんでね、田舎の医者の奥さんで、医者の田舎ってどこですかって感じなんですけど、田舎の医者の奥さんで、田舎の医者の奥さんっつったら、まあこんなことやりなさいっていうのはまあ決まってるわけじゃないですか。でボバリー夫人っていうのは要するにそんなに嫌だと、私はあれもこれもやりたいと。ね、私はあれもこれもやりたい、それがモデルなんですよ。それと、まあ、1848年とかね、そういう時代のさ、48年70年とかのそういう時代 の労働者運動が同じものなんだと。で労働者はただ働いてるだけじゃないと、詩も書くよと。あそれはまたにボバリー夫人があの田舎のおばちゃんじゃつけられないの香水をつけるのと同じですとね。おいで、もうとにかくランシエルの本には、疲れちゃった人にはもう 残念としか言いようがないというタイトルがついた、ね、本も日本語ではちょっと出てないかもしれないけど、トンピプロレジョンファティゲっていうね、あの疲れちゃったら人に甘えてる、まあ、トンピって残念だねと言うしかありませんと。だから疲れない限り何でもかんでも私が一人でやりますよと。それがモデルなんだけど、まあ、そういう能力は誰にでもあると、誰にでもあると。でそれを実現することが、なんだっけ、彼の中ではその民主主義とかその政治、民主主義、政治、コミュニズムは同じ意味なんですけど、あそれがコミュニズムです。だからそんな能力があるかないかなっていうことはさ、経済的規定と何のかけもない話でね、あるっちゃなんかそれ言い張ってるっていうの。だからいわば、だから中野先生のいいところ、まあ、だからその、まあだからこういうふうに言えば、出来事、バディウの出来事は天から降ってくると。で、ムフ、シャンタル・ムフと、エンネスト・ラクラウの空虚なシニフィオンは、まあ、空を漂っていると。まあ、それに対して、まあ、なんかこう、誰にも共通する、誰にでも共通する能力とかっていうのは、まあ、いわば、なんかこう、地下のね、なんか自然主義っていうのは、湧いてくると、地下にある人。で、僕からすれば、大地は、大地っていうか、なんていうのこれ、名前、ちょっとわかんないんだけど、この地表はどうなったんだっていうことなんですよ。地表はあのこと、どうなったんですかと。ね。で、でもちろん、ムフ・ラクラウはフランス人でもなんでもないんだけど、まあ、同じ時代の人ですよね。で、まあ、分かりやすくするためにそこに混ぜておいた方がいいと思って混ぜてるんですけど、ほいで、だから、まあ、だけどそれ彼らはさ、要するになんかこうきっかけに、大地に根ざし、大地に根ざしたって言ってもその自然主義じゃないですよ。経済的なもの、社会的なものが展開している地に、立脚した理屈っていうのはもう成り立たないと思ってるわけでしょ。で、それはさ、要するに68年でね、どう経済的にはあんたどういう身分なのっていうようなね、学生さんみたいなのが反乱を起こしちゃって、なんだみたいなね、ことから始まったんだと思うけど、でそれをさ、それを見て、だけど経済的に規定されないわけのわかんない人たちが反乱を起こしたっていうふうに受け止めちゃったんだよね、逆に言うと。それが問題だと思うんだよね。それはさ、どうしてそんなふうに受け止めちゃったかっていうと、労働階級っていうもののパラダイムっていうのを大工場の労働者としか思ってなかったから、それに当てはまらないから、この人たちは全然経済的に規定されない人たちなんですと思っちゃったっていう。だからもう空に飛ばすか空中に漂わせるか地面から掘るかみたいな話になっちゃった。だけどそれはさ、なんかさ、むしろなんていうか経済的社会的なもののね、パラダイムがむしろ転換したって考えて、まだマルクス主義にね残ることができるでしょうというのが、まあ僕がやっぱりその点で同時代的に出てきた、違う国で出てきた人たちがイタリア人なわけですよね、の労働者主義の人たちでね。で、労働者主義の人たちはもう工場労働士、大工場のね、で大工場で抽象的かつ単純なね労働に従事する人たちが、もはや労働者階、今日の労働者階級の、なんていうかパラダイムをなす継承ではありませんと。今や、まあ、いわば資本に先立って社会全体で展開されているある種の人々の、ね、なんかこう協業のネットワーク、コーペレーションのネットワークのようなものが、労働になっていて、これは後で詳しくもちろん言うければ話しますけど、そこに資本が覆いかぶさっていると、そういう時代になったんですよと。だからなんかその昔のパラダイムに照らして、全然経済的にどんな規定なのか分からない人たちが出てきたからって言って、うん、出来事にすがるだとか、途中なんかこの空中にね鼻くそみたいなものふわふわねやってね、そこにみんなが引っかかって、私たちって言って 99% だなんて言うだとかね、なんか自然の気持ち、自然に帰れですよ、本当に自然主義ですよ、本当に、うん、自然主義でね、 もうなんか太古の昔からね、人間っていうのはそういう能力を持ってて、それを実現することがね、プラだってランシエールなんて相手敵にしてるのはプラトンなんですよ、うん、プラトンのあの ポリスっていう考え方があって、それは要するにいい社会っていうのはどういう、うまく回る社会っていうのはどういう社会でしょうねっていう時に、まあ、靴屋は靴を作る、パン屋はパンを焼く、うん、一人一人が一つ一つの仕事をすると、そういうことが一番いい社会になるはずだっていう、それを批判してるんですよ、マンシエルは。プラトンって いつの、もう会ったこともないじゃないですか、僕たち。そんな、いたのかどうかも定かじゃないっていう、そんな人を相手にね、何言ってんですかっていうね。あの本当ここに来ても僕のほら、なんか皆さんのイメージをね、僕は結構卑屈な人でね、マンシエルが来たらなんか急にすり寄るんじゃないかと思ってるかもしれないんだけど、そんなことないですよ、言いますよ、僕ここにいたって。はい、というわけで、まあ、まあ、けどというのはまたあると。で、特に、まあ、シャンタル・モフと、まあ、ラクラは、まあ、ちょっと置いといて、まあ、ちょっとバディはマンシエルでね、これがちょっと、これも本当皆さんどういう関心の人なんていうのかわかんないけど、ちょっとちょろっと言っとくと、これを準備しちゃったのが、これ本当これあんまり興味ない人もいるかもしれないけど、一言だけ言うんですけど、これを準備しちゃったのがやっぱりデリだとフーコーなんじゃないかと正直思ってる部分があるんですよ。だけどそれはもうそれだけにしておきます。で、あのそれに対して、やっぱり第一っていうか地表、あラテアルテアルスーソルじゃないですよ、テアルテアルに、あのにあくまでも立脚して話っていうかさ、物事を考えていきましょうっていう人たちが、やっぱりイタリア人も同時代にイタリア人もいたし、その後も、まあ、ラテアメリカの人たちは今でもそういうふうにやろうとしてるし、スペインの人たちも、まあ、場合によってはちょっと後でポデモスのが実はそうじゃありませんよっていう、まあ、話もしたりするかもしれないですけど、とにかくそういう感じなんですよ、う
ん、はい、今ちょっとこの話を聞いて、あの思ったことは、さっきね、90年代 の、 あのサパティスタ闘争とかが起こった90年、ちょうどこれが、まあ、ネオリベの、ね、政策であったナフタに対するあの対抗として生まれたもの でその時、あの同時代これを、まあ、見て、自分の担当教員、というか自分の師匠だったハリー・クリバーという、うん、あのまあ、技術マルクス主義の、ね、イタリア、さっき言った広瀬さんが言ってたイタリアにおけるいろんなその、まあ、オートノミアだったり、あの労働主義、オペライズモの運動の人たちと連動して、アメリカでも同じようにそういう階級闘争というものを党の視点だとか政治の視点じゃなくて、本当に労働者の自己活動の視点から追求する、そういうふうな分析、そしてそういうふうな活動をやってた人なんですけど、彼が、まあ、サパティストの支援運動を、まあ、率先してた。で、あの94年の事件が何で重要なのかというと、そこからあと、5年後に起こるあのシアトルでの蜂起、つまり環境運動家たちとか、あの労働運動家とか、いろんな人たちがシアトルに結集して WTO というこの、なんだろう、もう国家を超えた、まあ、資本を、ね、代表する一つの組織に対する抗議を起こしたわけです。で、その以前に80年代の時は、あの労働運動とか環境運動とかいろんな分断があったんですよね。その分断をもう本当に超えた新しいこのうねりを作ったんですけど、で当時このクリーバーまたあのアメリカで、そしてまた、まあ、特に主にアメリカで活動していたそういう自立マルクシストたちの人たちは、これをサパティスタのオーロラというふうに呼んだんですよね。つまりこの99年のWTO 反対運動が、つまりサパティストはこの94年自分たちが放棄すると同時に、いろんな大会を毎年、ね、本当に定期的に組むわけです。もう世界中から活動家を呼んできて、自分たちは国家の権力を掌握するんじゃなくて、自分たちは、ね、あのこうやって軍事化をして、そして今のマルクス・レーニン主義的な革命を起こすんじゃなくて、もう開いた形のデモクラシー、つまりデモクラシーとか市民社会というのはね、それ以前は本当に何だろう、あの一般的な代表制民主主義の言葉で、もう陳腐な言葉になってた。それを全く違った草根の立場から、まあ、なんだろう、取り戻した、回収した、そういったあのうねりがあったんですよね。で、それを踏まえて、あのいろんな活動家としてまた活性化して、そしてそれが、まあ、キシアトルにこうやって爆発したんですよ。で、そういう、まあ、体験を経て、あの 自分の中で本当にね知りたかったことは、この運動の原点、つまりハリー・クリーバーなり彼らがどういうふうにこういう運動をあの見るようになったのか、その原点を探すためにあのデトロイトの近くにあるトレドという場所に引っ越したんですよね。でそこで後で多分出てくるキーワードだと思います、階級構成という言葉がすごく重要になってきてて、でこの階級構成というのは要するにまあ以前のね、今でも多分一般化されている立場は、政治というものはこの、まあ、愚民というかね、結集されている大衆を組織して、そして一つの人民にしたり一つの党にしたりする、そういうんではなくて、もう本当に労働者たちが今どこで生活しているか、その生活のいろんな現場に行ってそれを見る、そして彼らがやっているいろんな活動を目撃して記録して、そこからいろんな本当の具体的な階級闘争があるんだと、でそういうことを考え出していた人がいたんですね。それはもちろんイタリアのオペライズムもそうなんですけど、オペライズムの人たちはそもそもデトロイトから一つの原点を取ってて、40年代50年代にアメリカはこのフォード主義の資本主義が、もう本当に産業資本主義が本当に黄金時代だった。でその時期にちょうどデトロイト付近にまあ、トロツキストの人たちの中で出てくる運動家たちがいるんですよね。それは CARJ、 トリニダード出身のカリブ出身の活動家であったり、トロツキーの元秘書であるライア・ドゥネアスカイルだったり、そして、まあ、去年死んだグレイス・リー・ボックス、中国系アメリカ人の人権活動家として、すごいもうずっと一生活動して活躍した人です。彼らが本当に小さなグループを組織するんですね。ジョンソン・フォレスト潮流という、そこでフランスの社会集会野蛮化というグループたちと一緒にいろんな協力をして、パンフレットを書いたり分析をする、本当に小さなグループなんですよ。しかし彼らがやったことは本当にその同時代的に言えば40年代50年代の視点から見れば画期的なことなんですよ、うん、なぜかというと彼らはソ連とかそういった国家の社会主義国家を見て、あれはある種の国家資本主義なんだという、そういう分析をしたわけです。そこでは労働者が全くアメリカの奴隷制、ね、19世紀の奴隷制みたいにインディアンたちがこうやって自分たちの土地を追われて土地を私有化された、エンクロージャーが起こったと同じように、ロシアでもやっぱり労働者、農民たちは土地を募集、ね、集団的に集団化されて、そして無理やり労働者として働かされている、搾取が起こっている、だからそれは社会主義ではなくて国家資本主義なんだという、そういう分析をしたわけですね。でマイノリティだったんだけど、彼らがすごいのはそれをちょうどその時期に本当に活発にアメリカの経済大国として活躍していた心臓部であったデトロイトの自動車工場の労働者の分析にあったわけですよ。つまり彼らがやってること、例えばその自分の仕事場で物を盗んだり、ちょっと仕事をサボったり、そして山猫ストをやったり、そういうものを見て、これこそ革命の趣旨である、自己活動の趣旨であるということを見たんですよね。で当時は本当にアメリカ その労働者というものは組合がちゃんと存在していて、30年代のゼネストとかいろんなストライキとかいろんな労働運動のおかげでそういう組織ができたんだけど、そういう合法的な保守的な組合というのはやはり取引をするわけですね。つまり労働者をできるだけ能率的に労働させる代わりに賃金を上げたり、しかしやっぱり阻害するその労働者の体験を、でその阻害体験というものを当時初めてアメリカで、まあ、英語にこのマルクスの1840年の経済哲学倉庫を翻訳したんですよ、グレースリーボックスとかで。それを本当にもう現実のこの現場における運動と重ねて、そしてアメリカンワーカーというアメリカン労働者という文章を彼女とフィル・シンガーという、まあ、本名はフィル・シンガーなんだけど、フィリップ・ラマノというね、まあ、ちょっと名前で出版した47年です。でこれ後にそれこそ運動のイタリアの運動の原点となったり、先ほどね、広瀬さんが言ってた60年代におけるいろんなその闘争 の理論的枠組みになるんですよ。でアメリカにおいてはそれはワッツにおいての暴動として起こります、うん、そしてデトロイト、先ほど言ったデトロイト61年の暴動として起こる。でこれ暴動というのは不合理な大衆がもうむやみに物を破壊するという意味だけではなくて、彼らは自分たちが、まあ、仮想労働者、黒人仮想労働者としてずっと抑圧されて差別されてきた、そういう階級構造を潰す行為をする、つまり自分たちは新しい階級を作り直す、その行為自体が階級構成であるということ、そういうものを開拓した人たちなんですね。だからこの広瀬さんがここで、ね、インタビューしたり書かれていることは今の状況、この最後の解説の方で語っている日本における問題だとか、ギリシャにおける問題、ヨーロッパにおける問題、つまり多くの人たちが 産業労働者としての社会保障をなくしている。もう組合には頼ることはできない。自分たちの活動を持って代表する党もないし、そして組織もない。そこでやっぱり自分の奴隷化された人たちが階級闘争を組み直している。その一つの、印としてギリシャだとかスペインだとかでこういう運動が起こってるんじゃないか、そういうふうに読めたんですけども、それはどうでしょう。
今日は僕こういう勉強のお土産みたいなものを作ってきたんですけど、階級構成、今のマヌエルさんの話を聞いて、余計読みやすいものになってるんじゃないかと思うんですけど、この間ここのインタビューでもインタビューもさせてもらってるサンドロ・メッツァドラっていう、イタリア人のおっさんがいて、ネグリとかそういう人たちよりはずっと若い世代の人なんですけど、その人の本がね、なんだっけ、闘争の権利でしたっけ、北川信也っていうやつが訳した本があって、ちょっと僕その日本語をちょっと見るのがちょっと時間がなくて見れなかったんで、スペイン語版で、サンドラ・メッツァドラさんが、階級構成って何ですかというのをすごい分かりやすく言ってくれて、今から本当にヤンさんの話を聞き、きっとそのまま思い出しながらちょっと軽く読んでみるっていうのをしてみようかなと思うんですけど、これもそれささらっと読んで、なんかあと質問って言います。で、階級構成というカテゴリーはオペライズムの伝統においては常に分析と政治に同時に関わるものであり続けてきたと。オペライズムの古典的理論では技術的構成と政治的構成とが区別されると。階級構成をめぐる研究においては常に新たな主観性の構成を導くモーターとして機能しうるような何らかの中心的な主体を階級構成のただ中に見出すことが課題とされてきた。客観的構成とは要するにどんなふうに搾取されているかってことですよね。で、主観的構成っていうのはそういう暴動とかがね、単にその何でもぶち壊せみたいなことやってるわけじゃないと、相当考えのあってのことですよっていうことを実際に聞いてみれば分かります。例えば全然違う例なんですけど、例えば技術的構成と性的構成でね、例えばちょっと前の問題で引きこもりっていうのがあるじゃないですか。で、引きこもりの技術的な構成っていうのは要するに引きこもってたってネットに接続されててね、それなりにこうネットのとの接続の中で、それこそそう資本がその上から覆いかぶせるようさすることのできるような社会的協業に接続されちゃってると、そういう分析を、なんていうかすることができると、引きこもりをしている人の技術的構成として。だけどやっぱりさ、引きこもりの人たちにもね、多分政治的な構成、主観性の新たな主観性の過剰さのようなものがあって、やっぱりさ、なんかそういうネットワークとかに、あるいは働きたくないから引きこもると、そんなネットワークに接続されたくないからこそ引きこもってるっていうものもあるわけで、その両方を見るってことですよね。で、そんなことあんたはそのネットワークに接続されてんだぞみたいなことを別に言われなくても、そのこと自体は問題として生きてると、すでにご本人がってことですよね。で、次なんですけど、オペライズムにおける階級構成、そのっていうカテゴリーをね作ったってことは、意識コンシオンス、意識自覚という考えに抗ってなされたものだということもできると。で、技術的階級構成と政治的階級構成との間の関係は、いわば即時的階級と対的階級との間に関係に、すなわち階級意識と分離された主体としての等とからなる空間を、マルクス的古典的マルクス主義によって開いた関係に取って変わるものだと。この意味で、オペライズムは政治的領域についてマルクス主義の考え方を刷新したと言える。オペライズムでは、政治的領域は社会闘争、あるいは経済闘争のプロセスから分離されたものではなく、したがってまた意識自覚が世界に属するものでもないと。社会的あるいは政治的な闘争プロセスのただ中に拡散して存在するものだとされたんだと。 ペライズモの試みはいずれにせよ階級構成のただ中に党の位置づけ、党の機能を位置づけ直し、内在的次元で党機能を考えるということに損していた。でこれちょっと要するに即時的階級と対時的階級っていうのは、皆さんの方ご存知かもしれないんだけど、要するにその労働者の、階級的利害、労働者はもちろん階級的利害を意識にならないけども意識できるかもしれないレベルでは持ってると。でだけども、ちょっとそのシステムの外にいる人たちがそれを意識化してやらなきゃいかんと。でそれがその、ここに彼が言ってる分離された主体としての党ってことなんだと思うけど、その党が言ってやれば自分のことだって分かるという、そういうことですよね。そういう党が担ってた機能っていうのを、なんていうか階級構成の中に、見ると。だまあ、だって今のね、その、完全体と聞きに行ってみたら、そんなことも全部知ってましたみたいなね。で全意識ですらないと、ね、もう意識してますと、そういうことですよね。でそれでその、次のページなんですけど、で、ここからはちょっと難問も含まれてるんですけど、オペライズムの仕事は常に階級を構成する主体のうち最も重要なものは何かっていう、はい、これが次の文章だっけ。そうね、ハイアラーキーをめぐる問題設定とともに進められたと。1960年代にはどんな階級的主体化もプロセスも労働者、大衆労働者、この時代はだからさっき彼が言ったみたいに、フォーディズム時代ってことになってて、その場合の中心的な主体っていうのは労働大衆、大衆労働者というものだったと。をそのモーターとしてなされるとされ、この仮説は60年代に大規模な工場闘争によって立証された。これについて70年代半ばから社会的労働者というものが語られ、さっき話したことですけど、で語られることになるが、これによって話は複雑化する。なぜなら社会的労働者を問題にするとモーターになる中心的な主体というものが同定しにくくなるからだと、そういうふうに書いてあるわけです。それで、日本の現状にこの問題を、どういうふうに、当てはめていると考え、どんなことが考えられるかというと、僕の中では、一番、それだけに当てはまるわけでも何でもないんですけど、一つ、僕がいろんなところでも言っていることなんですけど、例えば安保法制化をめぐる、社会運動と労働運動のすれ違いというものを考えてみることができると。でどっちから話してもいいんですけど、労働運動の方から話せば、労働運動っていうのはね、もちろんそれだけじゃないのに決まってるんですけど、ちょっととりあえず連合の話を連合だと思ってみる。で連合は皆さんも知ってる通り、安保法制化に対してはっきり言うと反対してません。で反対を一応何回か表明してますけど、かなり前の段階から。でそれは全部手続きに対して反対してるわけで、内容には一切反対してないと。でこれははっきり言えばよく理解できることです。で日本の、産業セクターは誰がどう考えても社用化傾向にあります。で今例えば海外でね、ソニーなんていうものを知っている人は、若い人たちには、プレイステーションでしたかを除けば何も知られてないです。で日本のメーカーで名前が知られてるのところなんて、もうトヨタ以外ほとんどないっつってもいいんじゃないですかね。そんな中で唯一産業セクターで伸びしろが残されているような様子が感じられるのは、どう考えても軍事部門です。 で軍事部門、もちろん皆さんご存知の通り、安保法制化っていうのはそういう日本に残す奇跡のように9条のおかげで残された 伸びしろの残された発展可能なセクターとしての軍事部門を頑張るということのためのもので、それはもちろん戦争の脅威、戦争あるいは戦争の脅威があればまだまだ伸びていける。で、軍事部門っていうのはもちろんすごい日本の大工業、大企業、三井、川崎、住友、石川島、播磨工業、日立、云々がみんなぶら下がってる、ぶら下がってるし、ぶら下がりたいところですよね。で、これがもしなければ雇用っていうものははっきり言って守れない。それがその大企業に、まあ、さらにぶら下がってる下請け企業のこととかも考えたら、安保法制化することである意味で守ることのできる雇用の数は多分莫大なものであると。そう考えたらどこの労働者は一体どこの労働者は安保法制化に本気で反対できるかということになります。と一方で安保法制化に反対している人たちがたくさんいると。で、その人たちはいわばこの労働組合が反対できないことと筋のロジックで賛成することができている。つまり経済の問題を、地上の問題を一切問わない。安倍はね、あれ参議院かなんかで強制採決する前日に、国民の理解はまだ進んでいないけど、だからこそ我々が責任を持って日本の自衛について考え抜く、安倍が考え抜くっていうのはちょっとどういうのか想像がつかないですけど、でもバカにしちゃダメなんですよ。やっぱり考え抜く必要があるというふうに言ってます。で、その時に彼が言いたいのは、あんたら反対してるけど、じゃああんたはいいよ、あんたの子供がそういう今言ったような企業もその下請けもなくなって全然どこにも就職できなくて大変なことになってもいいわけと。僕たちはあんたらがわけのわかんないそのね、反対してるけど考え抜いてるからあんたらに良かれと思ってやってるんですよということですよね、要するにね。で、だから反対してる人たちは経済的、規定をいわば立脚しないで反対できてるところがある。で、もちろんママの会みたいなね、有名なところだけ考えるとですよ、もちろん有名じゃない団体もたくさんあるから総じてそうですよとは言えないですけど、有名ところで言えば僕が見た限り有名どころで唯一経済的規定も含みで反対しているのはママの会の人たちだけだと思います。あの人たちはそういうこういうね、そんなんかそのなんていうか死にさらされてまで雇用を守るぐらいだったらそんな経済はいりませんと、いりませんって言うんですよ。だけど例えば国会前でもどうでもいいんですよ、梅田の駅前でもね、そのいりませんまでね同意して反対してた人たちはやっぱり多数派じゃないと思うんですよ。それを一緒に言ってくれって言ったらあんなに人は集まらなくなっちゃうと思うんですよ、多分。だからこれは本当に語弊があるけども全然それは悪い響きじゃないこととして聞いてもらえれば空虚なシニフィアンなんですよ、はっきり言うと。賛成できて私たちが賛成する、私たちっていうのが構成されるのは出来事じゃないですよ。もちろんなんか何とか分かんない自然 なんか能力でもないとすれば、でも規定にも立脚してないとすれば空虚なシニフィアン、安倍やめろっていうのは空虚な心情、悪い意味じゃないですよ。空虚だっていうのは経済的社会的な規定に立脚してないっていう意味ですよ。 そういうシニフィアンがその記号がみんなをまとめてる。で、問題は僕はね、どっちもそれで客観的にはどっちもなんか納得のいくことなんですよ。問題はこれが合体できないもんかねと。だからちょうど僕が一番モデルとして見てるようなままの開封のねロジックで、まあ、合体できないもんなのかねと。でそれにはどういうことが必要かっていうと、労働運動の側がとりあえずまずもちろん死で、その今の雇用は守られるけど明日の死の不安にさらされますと、この明日の死の不安にさらされるっていうところも労働運動の問題として、扱えるかどうかなんだと思うんですよ、まずは。いやでもね、やっぱりそんなわけのわかんない、いつ死ぬのかも知らないようなことよりは今の雇用が守られた方がいいよねと、まあ、そういうところに落ち着くのはわかるんですよ。でもね、連合の基本的な姿勢ってそういうことだと思うんですよ。だけどなんかそこがだから接続できるかできないかっていうことがやっぱ考えなきゃいけないと思うんですよ、多分。そんな風にそんなことも言ってみれることができるんじゃないのっていうのが階級構成分析のいいとこやでと。で、でそういうことをみんなでもっと、僕ね今日ねこの回はみんなでもっとさ、そういうことをわーっとなんかこうなんていうのブログに書いたり、なんかもっと言おうよっていうさ、なんかさ、なんつうのかなっていうような、僕がなんかとにかくそういうようなことも皆さんにね呼びかけたいという気持ちで今日は来てるんですよ。なんかもっとなんかね、僕やっぱ映画のね、映画の批評みたいなことも基本的にやってるようなやってないようなところがあって、映画の今ね、やっぱね映画の批評ってやっぱ面白いですよね。だけどね、映画が面白い、映画ってやっぱ普通はね社会よりも映画の面白いから映画に1800円払うわけだから、日本では映画の面白いんですよ。でも分析師の違いもあるけど、僕なんかついついなんか今もなんかオリヴェイラとかそれにね、三隅賢治とかやってるんですけど、そんなことはやらずにここに来たりこれかやったりしてるのは、なんかひょっとして三隅賢治とかオリヴェイラよりも今の社会の方が面白いのかななんて。だからみんなでこの同じネタを分析し合って、俺ねとりあえずまずですよ、分析し合ってお前のすごいみたいな感じに、なんかそういうのね、やりたいよねっていうことなんですよ、すごい別のレベルで言えば、はい、それあんまないんじゃないのっていう、はっきり言うと、う
ん、いや本当今話聞いてて思ったことは、いろんな分析をする、現状分析をするにあたって一番やっぱり重要なことの一つは中断でやるということ、つまり運動からずっといろんなエネルギーとか着想を得て、だから私自身がすごい影響を受けた E.P. トムソンという歴史家がいるんですけど、彼は56年のハンガリー革命の時に共産党を離れて、そして、まあ、イギリスの新左翼ニューレフトの、まあ、旗手としていろんなものを書き始めて、そして私と、まあ、師匠の師匠になるわけですけど、彼は63年にイギリス労者階級のイングランド労者階級の形成という本を出しています。でこれはもう今、ね、アメリカでも、まあ、英語圏で例えば人類学でも歴史学でも大衆だとか放棄だとか労働者のテーマをするにあたっては絶対にやっぱり参照しないといけない固定になってますけど、この本自体彼のこういった闘争の中で生まれたものなんですよね。でこのインタビューの中で、多分何やったっけ、フェルナンデス・サバテスじゃなくて、あフェルナンデス・サバテス、サバテスが言ってることで、さっきランシエルの話が出ましたけど、ランシエルのプロレタリアの夜とつなげてこのイングランド労働者階級の形成の話をしている、うん、つまり1792年にこの小さな酒場でベルという酒場でロンドンの労働者たちが主に職員たちが集まってイギリス史上初めての労働者の組織を作った、うん、でその組織はメンバー制の制限がないというふうに自分たちを見なした、それが労働者階級プロレタリアの原点である、イングランドという場所は ね、あの資本主義の歴史から見ても一番古典的な形で生まれたものだから、それが一つの原点である。でそれがまあ一つ私たちの伝統の一つあるんですよね、この形成階級構造の一つ。でもう一つはさっき言った C.R. ジェームス の, あの、ね、デトロイトで活動していたその思想家の人ですけど、から後でまたイギリスに戻ったり、そしてまた問いになるものを持ったりするんですけど、38年にブラック・ジャコバンという、ね、本を出してるんですよ。でこれは本当にやっぱり画期的な本で、なぜかというと本当に60年までは60年代まではアメリカにおいて奴隷の歴史とか奴隷の戦いというものは労働者ではないというふうに区別されたんですよ。つまり労働者というのは賃金労働者、組合労働者、組織の歴史として、で奴隷はまあ黒人の歴史だったり、そのマイノリティの歴史だとして終焉化されていた。それがこのブラック・ジャコバン、そしてそれにあの相次ぐいろんな運動を通じて奴隷たちの闘争、この19世紀におけるいろんなそのアメリカにおける、ね、大きな農場におけるいろんな放棄だとか、そして、ね、あの南北戦争が起こったらいろんなその奴隷たちが農園を離れていく、逃走する、逃げる、それがまあゼネストだったと、ね、それはまあ W.E.D. ボイスが言ってますけど、そういう運動の原点としてハイチ革命が1790年代にやはり起こってる。先ほど言ったあのイギリス労働者階級の形成の時期と全く同じ時期です。つまりハイチのこの革命というのは、まあ、フランスの植民地に対する放棄だったんだけど、本当に世界中初めて成功した奴隷たちの革命になる。で奴隷たちの革命と労働者の革命、これものがつながっていることを、まあ、例えば私の師匠のピーター・ラインボーとかね、実証してるんですよ。どういうことかというと、あのオラウダ・イクヤーノという船乗りがいるわけです、黒人の奴隷 で彼はあの自分がまたこの自由を得た後にイングランドに行って、そしてイギリス人の女性と結婚して奴隷制反対運動に関わるわけですね、1790年代。しかも彼は先ほど言ったあのロンドン通信協会、イングランド労働者の初めての組織の人たち、リディア・サージャントとかそういった人たちと親しい、トマス・ハーディとかと親しい関係を持ってた。つまり奴隷の放棄と労働者の放棄はつながったわけですね。でこれを分断しようとするのが後で起こるそのいろんな弾圧、国家弾圧であったり。だからこのサイクルは本当にもうなんだろう、近代が生まれる原点であるフランス革命、ハイチ革命、イギリスの労働者のいろんな闘争とかずっと同じで、そのサイクルをどうやって見ていけばいいのか、こういうなんだろう、大きな歴史の中でその階級が、ね、どうやって作られていってまた破壊されていく、この行ったり来たりをね、いろんな場面で見ていくためにはやっぱり自分たちのやっぱ体験に即して、ね、こうやって分析をしていかないといけない、そういうやっぱ勇気を与えてくれる本だと思うんですよ、このテキスト。
労働者と、まあ、奴隷の話なんですけど、僕はやっぱりそのこれはあのもっと中からの参加したマヌエルさんの話と僕が外からね新聞で読んだこととはだいぶ違うんだろうけど、その新聞で読む限りの僕のそのニューヨークのウォールストリートの、オキュパイに対するまあなんだろうなと思った理由っていうのは1対99、まあ、あのトマ・ピケティなんかも、まあ、似たようなこと言ってますけど1対99、それがなんかそのあたかも その階級対立、主要な階級対立であるかのように唱えられてる、ってことに非常に違和感を覚えるっていうんですか。で似たようなあの話の作り方っていうのは後でちょっともしかして戻れるかもしれないんですけど、スペインのあのまあ今第3党になったのかな、この間12月の選挙でスペインのポデモスにもまあ見られるね、あのカストとあのカストっていう特権階級 1% の特権階級と我々 99% っていう、あのまあ1% じゃないとダメですよね、相手は。私たちを構成するためには、これ99%、要するに 100% のことですから。だから 1% ぐらいに特権階級、うんなうんない、鼻くそみたいなものでいいんですよ。ね。を作って、みんなを通る、とにかく。だけど、これもね、僕からすると、ある種の空虚な死に方としか言いようがないっていうか、で、実際、 僕なんかみたいに例えば何、まあちょっとこれどういうふうに話せばいいのか、僕が誰なのかはまあこんな話の中でできればするし、しなきゃしない、まあ、ちょっと置いといて、99% こそは少なくとも2つぐらいに分ける必要が、それが階級対立じゃないですかと、いうことなんですよ。ではっきり言って 1% の人がどうしてようがどうでもいいっていうの、どうでもいいですよ。そんなことよりも 99% の中に労働者と奴隷の階級対立がどう考えてもありますよと。僕自身はもちろん労働者どころかプチブルですよ。プチブルですけど、プチブルだからそんなこと言ったってもしょうがねえだろみたいなこともあるのかもしれないけど、まあ、だからつって暇だからね、いろいろ考えてみるとどう考えてプチブルなしらしく暇だから、いろいろ考える時間もあって、考えてみるとどう考えても労働者と奴隷の階級対立があると。このことを詐称する空間のシニフィアンが 99% っていうね、わけのわかんない呼び声じゃないですかと。それでもだからまあだからこれこないこないのどっかで小泉さん、小泉義行さんとの対談で、小泉義行さんもどっかで僕が言ったのかどっちが言ったのか忘れちゃったっていうか、インターネットでどっちが言ってんのみたいな感じになっちゃってるんですけど、やっぱりその労働者っていうのはだいたいまあ 来月の同じぐらいの体力で職場に戻ることができる、あるいは場合によっては同じぐらいどころかうなぎでも食べてこいと、もっと元気になって職場に戻ってこいというふうに言われて給料を渡される、そういう労働者っていうのは今でもいるわけですよ、僕も含めて。だけどお前は他方で明日少し疲れてもいいですよと、で最後までまあもうヘトヘトになっちゃったらやめればいいですよという扱いを受けている人たちっていうのが明らかにいるわけですよね。これ全然違うわけですよ。で労働者の方はそういう人たちがいるっていうことにうすうす気づいてるから、こっちに落ちないようにと思ってとにかく既得権益を守らない。僕もそうですよ、ワークシェアリングとかね、非常、僕なんか大学で働いてくる、もう常勤と非常勤のもうとんでもない格差なんですよ。格差じゃないんですよ、これもう階級対立なんですよ、はっきり言うと。僕は僕でとかさ、向こうは向こうでとか、そのぐらいのことなんですよ本当に。でこの問題をその 99% だとか私たちだとか、あるいは安倍安保反対運動とか、そういう中にもう一回どうやって導入するんですか、そういうことを考えないとねと思うわけですよ。で、なんだろう、一言で言うと奇跡が起きないといけない。でそれはどういう奇跡かっていうと、労働者が奴隷に自己同一化すると、奴隷がの自分の傾向として、感じないという、感じるっていうか結構自分のことだと、そういう変な奇跡が起きない限り本当の 99% は形成されない。その99% 内の階級対立をなかったこととして空虚なシニフィアの下で形成される 99% が存続する限りは、なんていうのね、っていうふうに思うんですよ。で何を言うとしてるんでしたっけ、
まあ、99% が、
そうですね、だからまあそういう一応僕の思いのは大体そういうことですよっていうことを皆さんに伝えた上で、まあニューヨークのね、例えば 99% っていうのは大体と僕が言ったようなね、空虚なシニフィアンだったのかどうかっていうことを、どうそういうことは問題にならなかったのかっていう、なんで俺たちってさ 1% とか適当に言ってね、 あなんかでもどうでもいいかな、ビル・ゲイツとかってな、ビル・ゲイツっていうの敵に立ち立ててね、あみんなはいはい、じゃあみんな一緒ですみたいなね、まあ、どうでもいい理屈じゃないですか、そんなの。どう考えても。でもね、ちょっとアメリカにね、労働者と奴隷のね、そんな歴史があるなら、ね、奴隷とかなんとかっていうことにね、すごいセンシティブだったはずのね、そういう国でね、いつの間にかながら 99% とかね、たわごとね、抜かしてる出来事ってのは何で起きちゃったんだと。で、そんな出来事が起きたわけじゃないんですよとか、やっぱりそういう出来事だったんですよとか、ね、だから、もうだからその、
やっぱりこの、ね、70年代における、さっきあの話していた、いろんなその60年代の暴動だとか、その一つの秘訣としてあったのが、あのデトロイトの61年の暴動を踏まえて、68年、69年に、あのまあ、素晴らしい労働運動が起こったんですね。それはもう草の根のレベルで、黒人仮想労働者たちが自分たちの組合を AFL-CIO の公式な組合に対抗する自立した組合運動を起こして、それはまあ League of Black Revolutionary Workers、 革命的黒人労働者同盟という名前で、あの大村さんにねちょっとメールで送ったあの本、Detroit I Do My Dying の、 あの対象の本なんですけど、あのこの活動っていうのは要するにいろんな、さっき言ったあのデトロイトにおけるリバールージュ工場だとか、もう世界で一番大きな工場と、ね、30年代40年代言われていたフォードが作ったリバールージュ工場、そこらそういったいろんな工場で黒人たちが自分たちの組合を作る、そして本当に何だろう、自分たちの 権力を要求するわけですね、組合に対抗して。でそれもともとそれをやったきっかけは、実はあの山猫ストをこのポーランド系の女性労働者たちがやってて、それを見て触発された部分もあったんです。つまり女性たちのそういう活動、そしてまた暴動、そしていろんなそのブラックパワー、当時の公民権運動から65年以降、まあ、いろんな動きが起こるんですけど、今まではなんか政府にちょっといろいろ、まあ、陳情するというか、自分たちがこうやってまあ、非暴力活動をするんだけど、まあ、政府、連邦政府に、まあ、法律を、憲法なんだろう、公民権法を64年に通過させるとか、そういうことをやってたんだけど、それ以降はあまりにも多くの人が殺されている、警察に殺されたり、そしてなんだろう、結局はね、ジョンソン大統領が戦争をエスカレートする、ベトナム戦争で、そこでいろんなその公民権運動の指導者たちの一部が、まあ、それに、ね、本当に乗ってしまう。で草根はそれに対する反対が起こってて、ね、自分たちこの仮想労働者の兵士として殺されて、また殺しに行くわけだから、本当にさっきね、この本の中でこの死ぬことの、ね、問題が出てくるんだけど、その死を直面した中で自分たちはもう何もね、リスクがあまりにも大きすぎるから、そのいろんな工場でこういう活動をしよう、そういうような流れがあったんですよね。である程度から成功を収めるんですけど、70年代に資本側は脱工業化を始めるわけですよ。つまり自分たち その経済大国、アメリカの経済大国の原点、そのエンジンをもう自分から解体していく、そして世界のいろんな場所にその工場を置いて、でアメリカの国家自体はだんだんもう衰退していくわけですね、この経済的には。で75年にはもうニューヨーク の財政危機になって倒産はするわけですよ、基本的に。で連邦政府に駆け込んだけど、当時フォード大統領はいや救出はしない、しかしするんだったらその条件として福祉を解体する、いろんな何だろう、市で雇われてるいろんな労働者を解雇する、首切りにする、つまりネオリベのもう何だろう、その基本的な元気がそこに出てるわけですね、75年に。でそれがもう本当に定着して80年代のレーガン政権、そしてまた、ね、ジョージ・ブッシュ政権に移っていくわけですけど、その中で大衆のいろんなこの票を集めるためにすごい重要な要素だったのが、やっぱり文化闘争だったんですね。つまりこの経済的問題から気をそらすために、目をそらすために文化的な問題、つまり中絶問題、まあ、キリスト教原理主義者たちが当時ね現れていたから、自分たちのこの何だろう、この中絶ははっきり言って殺人だから、これを認めるね、党は許せないということで、大きな、まあ、投票ブロックになる。で彼らがまあ本当に選挙のいろんな問題、まあ、提起をしていくわけなんだけど、そうすると本当に80年代90年代になると経済的な問題とか一応浮上するけど、 主にそれは全部文化の問題、中絶の問題だったり、芸行の問題だったり、そういうカルチャーの問題に全部、ね、引き上げられているわけですね。だから多分その中で、50年代までには活発にあったいろんなその労働者の文化が完全に解体されているわけですよ。もちろん50年代にも反響、ね、運動がすごい激しかったから、それに相まってこういうものが起こっているんだけど、だからそれは0年代になると本当にその自分たちが労働者という意識もないまま、ね、労働してる人とか、まあ、そういう、ね、オキパイに対してしてるわけですね。だそこで出来上がったスローガンなんですけど、あの当時2011年の11月頃に、ね、ニューヨーク行った時に思ったのは、あの本当にもうごっちゃ混ぜ、ね、まだなんだろう、新しい運動が構成されてもいないような状況で、毛沢東主義者の人とか、あのキリスト教徒の人とか、ね、あのパシフィストの人とか、ね、座禅を組んでる青年とか、いろんな人がそこにいるわけですよ。でそれが本当に12月なんだ、2011年こう年末にはいろんなそのもうアメリカ中にこのオキパイ運動が広まったので、それを一網打尽に潰そうという、まあ、密談があったわけですね。それで潰されていく。だから何だろう、一種の階級構成の本当に何だろう、最初の段階みたいだったんだけど、それがまた潰されて、そしてちょっとこの議論が終わってしまった。で当時覚えてるのは、あのジョージ・カフェンテスという、まあ、同志で哲学者、ギリシャ系の哲学者が言ったことは、あのオキパイメインで99%、1% のこのスローガンすごい、ね、力強くて、まあ、みんなでこうやって受け止められてるけど、非常に危険なスローガンでもある。つまりこの 99% の私たちが一体何なのか、はっきりと自己定義していない。だから簡単に使われてしまうかもしれないし、いろんな、ね、それこそ民主党の勢力だとか。だからそういったものに対抗する、ね、新しい考え方を早急に作らないといけないということを言ってて、そういう中でもう本当に運動がちょっと解体状態になったので、だからあのそういうものを見てると、やっぱりなんていうのかな、この一方通行にいかないわけですね、この運動というのは。いろんなところで紆余曲折とかがあったりする。だからあのもしあの、まあ、なんか一つなんか質問が広瀬さんからに対してあるとすれば、この南欧におけるこういう運動の体験を日本がどうやって学び取ることができるのか、全く違った文化的な政治的文脈な、ね、状況なんだけど、そこから何か、ね、私たちがこの、まあ、日本においてあのやること、やれることはあるのか、うん、
どうなんでしょうね僕にはちょっと分かんないですけど、まあ、あの思いつくとこから、まあ、その全然違うかどうかっていうのはね、分かんないんですけど、まあ、僕の今回の本っていうのはスペインとギリシャを中心に、欧州情勢一般について、あのスペイン、ギリシャ、イタリアの、まあ、文化人に語ってもらうと、あんまり有名じゃない人たちに、であのもので、まあ、同じネタで、まあ、はっきり言って8人全員繰り返させてるんですよ、うん、で、まあ、もちろん大枠として、例えばそのヨーロッパだったら、まあ、2015年のヨーロッパについて話してもらったわけだから、まあ、ネタとして中心的なのは、ギリシャの債務問題とかね、であそこなんかについては、例えば、まあ、これは日本とどう見るとか何の関係もないですけど、まあ、昔からね、その要するにギリシャ人とかイタリア人とかっていうのは、まあ、スペイン人とかもそうだけど、なんだかシエスタだとかなんとか言ってね、グースから昼間から寝ててね、あの酒も飲んだりコーヒー飲んだりしてね、あのふざけた態度でね、あの日々を送ってると、まあ、そういうことが、まあ、よくある冗談ですよね。よくある冗談として言われてたものが、ギリシャ債務問題なんかで見られることはマジなレベルでのロジックにつもりがなってると。で、例えばビフォってフランコ・ベラルディさんが上げてたどっかのドイツの雑誌のね、話でね、なんかそのタイトルで別にあのなんかその雑誌の、ね、編集後期みたいなののタイトルというか、ね、書いたのことでね、怠け者の社会主義のお遊びのために俺たちが一生懸命働いてるわけじゃないと、 だからなんか自分たちが お金を子供に出してあげるね、うん、お金を子供に出してあげる親みたいな立場でね、うん、親、まあ、その要するにギリシャはね、放蕩息子みたいな、放蕩息子っていうか、まあ、遊びほうけてるの、もう一週間ずっと遊びもけてるんだけど、日曜日の夜ぐらいにちょろっと帰ってきて、親に金せびってね、また帰ってって遊んでるみたいなね、そういうことで、まあなんていうのかな、そういうロジックを中心、その債務取り立てのね、中心に持ってくるみたいな、まあ、そんなことがありましたよみたいなね、ことだったり、あとは何、どんな問題があったのかな、去年選挙、まあ、とにかく15年の、まあ、あとはそのスペインのポデモスの台頭ですよね、で、ポデモスが勝つかもしれない、でそれどころかギリシャのシリザが勝ったってことですよね。で、このシリザについては、やっぱり日本について、日本でね、起きてることと、まあ、似たようなところがあってね、で、その、ポデモスについても、まあ、後から言ってもいいんだけど、ポデモスは、一言で言うと、やっぱり2011年に、オキュパイ・ウォール・ストリートよりも、ちょっと前の、さっき言った5月に、そのとにかく広場、マドリッドの、なんだっけ、プエタ・デル・ソルっていう広場を中心に、スペイン全土のいろんな広場、30個ぐらいの広場で、本当にマヌエルさんが説明してくれたみたいな状況があったわけですよね。で、まあ、言えばその、ポデモスっていうのはさ、要するにさ、その広場っていうのは誰でもいらっしゃい空間ですよと、ね、でそれをそっくりそのままポデモスというのは誰でも投票できる政党ですよっていうふうに、本当だからその民主党に疲れちゃうかもしれないっていう、それをうまい具合に、まあ、いわば悪いところばっかりじゃないですよ、もちろんポデモスはね勝った方がいいに決まってるんですよ、だけどそうは言ってもそういうこう開かれたね、正体の空間だと、マドロックも言ってたけど、正体の空間をそっくりそのまま正体、投票を正体するそう政党みたいな、そういう転換ですよね。でこれについてはまあ後でまた、だからまあ後で話すとして。シリザの場合はもっとやっぱり日本の問題とに関わらせることにできる面白いもので、まあシリザ、まあ要するにその債務問題をめぐってはスペインでは、スペインじゃない、ギリシャでは少なくとも、まあ、民意のようなものが制度的な手続きを通じて2回は示された。1回目は、シリザが1月に、第一党になりましたと。で、まあ、よく主張小政党とともに、政権を取りましたということで、まあ、シリザっていうのはもちろんその、なんだっけ、その、オステリテって何て言うんだっけ、緊縮策の反対を掲げている政党だから、それに入れたってことはみんなは反対してますよとかはっきりした。で 7月5日の国民投票で、まあ、それはこう具体的なメモランダムについてるんだけども、まあ、緊縮策条件として組まれている、メモランダムについてやっぱり国民投票で反対が示された。それでもなんかさ、それでもさ、そんなことはお構いなしに、シリーズだって頑張ってんですよ。頑張ってんだけど、お構いなしに、債権者が望む通りの、合意が、に達してしまうと。で、これはやっぱり、どう考えても沖縄の状況と似てると。で沖縄なんかは少なくとも3回ぐらいは正式な手段で辺野古基地建設の反対意見が表明されていると、民意が表明されていると。そんなこと知っちゃこっちゃないと。でシリザのね、シリザっていうかそのチプラス政権の元財務大臣のヤニス・バルファキスっていうおっさんが、まあ まあ、皆さん知ってるかもしれない、いて、それが、まあ、大体去年の2月から7月ぐらいまで、あのブリュッセルでのね、ユーログループっていう財務大臣の会合での、あのヨーロッパ、ユーロ圏の財務大臣の会合に出席して交渉に当たってたんだけど、そのとこで、まあ、今牛耳ったのドイツの財務大臣のボルフガンク・シュオイブレっていう人で、このボルフガンク・シュオイブレからね、ヤニス・バルファキスが何て言われたかっていうのをね、どっかで面白おかしく書いてるんだけどね、それによると、あ、ちょっと君、あの選挙のたびに合意をね、白紙に戻してたら何のために合意したんだか分かんないじゃないかと。これだから私たちはもうすでにね、サマラスだか誰だかとね、あの首相とね、もう合意してるんですよと。だから私たちとしては合意をはめないのもう一回見直すとかそういう問題じゃないんですと。あのもうただ進めるっていうそれだけの問題なんですと。でこれはね、全くそっくりそのまま安倍がね、あの今のね、沖縄の知事にね、あの言おうとしてることのそのままじゃないですか。な、安倍たち、安倍でも誰でもいいんですけど、安倍東京はね、要するに私たちはもう中山知事とも合意済みなんですよと。ほな選挙のたびに、あの合意を白紙に戻してたら何のために中山知事と合意したのか分かんないじゃないですか。これですよね。だからまあ、なんかそのヨーロッパで運動のレベルじゃないけど、こうヨーロッパで起きて権力の働き方のレベルでは、あの非常に日本でも起きていることと似通ったところがあると。で、あのしかもそれがね、その要するにその昔はね、まず結局例えばそういうところに行くことになるにしても、あのいろいろ表面上はね、なんとなく制度的にね、なんとなくこう守ってる風なね、雰囲気を作りながら結局は合意に行くということだったと思うんだけど、まあ、今はまあそれを、まあ別にだから何なんですかっていうね、あの選挙でも何でもしてくださいと、好きに、ただ僕たち関係ないですよと、もう合意したんですからっていうね。でも絶対このまあからさまっていうか、あの体裁を取り使わならないっていうか、まあ、そういうところがあるわけですよ。でこれだとね、要するにこれがね、本当にね、あのジャック・デリダはね、あの93年ぐらいのね、あのに書いたマルクスの亡霊たちっていう中でね、ジャック・デリダといえばね、あの脱構築の人ですよ。まあ、何でもとにかく脱構築するとか重要っていう人。脱構築っていうのは要するに、あの要するにこう、僕がマヌエルさんのことを殴るっていうのが、まあ、必然の中で殴るとするじゃないですか。必然っていうか、なんか殴った当たり前、でも当たり前じゃないでしょっていうね、こうでもなんか本当はね、あの間に隙間があるっていうかね、だから本当はいつでも間に隙間があるけど、あたかも当たり前のように殴るって言って、マヌエル様は当たり前に受け止めなきゃいけないというようなことが構築されてるから、それを脱構築することで常に僕とマヌエルさんの間にもうそのなんかゼロの距離じゃなくて常に距離があるということをはっきりさせましょうと。で、でその93年ぐらいに書いたね、マルクスと亡霊たちという中でね、でデリダはね、要するにね、時代が、ジョイントが外れたっていう、ハムレットのね、あのタガが外れた、まあ、時間のタガが外れたとか、まあ、いろんな The time is out of joint でいろんな役ができるんですけど、デリダはまあ一番重要な意味合いとしては、デリダが解釈して一番重要な意味合いは The time を時代と訳して、時代がジョイントから外れた状態にある。だから僕とあのこの人の間のジョイントっていうのが加工されてるわけですよね。本当はジョイントなんてないのに、ジョイントが加工されることで僕がこの人を殴ることができるっていうの、それがもうあからさまに外れてますけど、なんかもう外れてますけど殴りますよっていうことですよね。外れてるって何が悪いんですか。だから外れてんだから殴れないでしょっていうふうに言うのが脱構築だったはずなのに、権力の側が自ら脱構築して、うん、脱構築された状態で何が悪いんですかっていう感じになるっていうの。だからそのなんか法とか権利とか制度とかによって、あのジョイントが加工されてたはず、そのジョイントの中でだから俺はこいつを殴れるんだっていうね、それがなんていうか、もっとこうね、なんていうの僕の話伝わってますよね。はいはい。で、 そういう中でね、これは難しいですよね。それでね、まあ例えばじゃあもう一回なんか、まあ、民主主義を取り戻せだとか、これが民主主義だとかなんとかっていうのは、要するにジョイントを取り戻せって話じゃないですか、ね、だけど向こうがもうジョイントが知らねえよって言ってるのに、どうやってジョイントを取り戻すのか、これはもう大問題ですよね、はっきり言うとね。民主主義っていうのはもう一回殴ってもいいけど、民主的な制度の中で殴ってねって話じゃないですか。それだったら僕もいいけどっていうね、だからそういうことは少なくともヨーロッパと去年の2015年のヨーロッパと日本で、まあ、ほぼ同時進行した出来事だというふうには、まあ、他にもあると思うんですけど言えると思うんですよね。マヌエルさんどうですかね。なんか
そうですね、ちょっと今話聞いてて、うん、ふと勝手に思い出したのが、ここの会場に来る前に、うん、ちょっと早稲田に住んでるんですけど、その近くに油そばの店があって、うん、そ油そばを食べたんですよ、うん、で大盛りも並も同じ値段だから大盛りをちょっと頼んじゃって、うん、でそれを食べてる時にラジオがついてて、うん、その時にラジオのニュースで言ってたことが、今あのちょうどデンマークでシリアの難民たちのいろんな没収、そして宝石とか貴重品を全部没収する
17万まででしたっけ。
そうそうそう、なんかナチスがね、ユダヤ人に対してやったようなことをこのデンマークはやってる、この社会民主主義的な国家で、で来る前にちょっとまたニュース見てたら、まあ、スウェーデン、やはり社会民主主義の国家として有名なスウェーデンが多分6万人から8万人の難民をあの蹴り出す、うん、あの国外に追放するっていうことを、まあ、今公開したわけですね。つまりなんか社会民主的なもの、福祉だとかそういったものをタガが外れてる。やっぱりそれがね、それこそ80年代90年代アメリカにとって、そのスウェーデンとかはそのデンマークとかは本当に進歩的な国家、社会主義のモデルとしてよく言われたわけですね。例えばアンジェラ・デイビスという活動家がいますけど、彼女はその北欧における囚人たちのそういう扱い方、それをモデルにしてアメリカの刑務所を改革すべきだと、そういうことを言ったわけですよ。でもそれがもうまさにもう何だろう、あの人権もね、へったくれもないような感じで難民からね貴重品を奪う、収奪する、そして彼らの、まあ、なんだろう、もう人命なんかくそったりということで追い出す、そういうことをやってるわけですね。でそういうのを見ているとやっぱりあのさっきあの広瀬さんが言ったこと、つまりその代表制民主主義、選挙制に頼ることはもうできない、こういう幻想はやっぱできるだけ金繰り捨てた方がいい。もちろん選挙をねするなとかそういうことじゃなくて、こういうもう完全な限界が、今まで全、ね、そういう限界は知られたけど、本当にもう突き詰めて分かっている、もうで白日にさらされている。やっぱその一つのやっぱり大きな実例としてあるのがやっぱオバマ政権だと思うんですよね、うん、オバマがやっぱ当選した時はちょっと台湾にいて、あの今まで本当にアメリカでね、あの市民権あるから投票できるんですけど、投票したことないんですよ。あの、ね、投票しても別に何も変わらないだろうという、そういう、ね、あのまあ、日本でこういうこと言ったらリベラルの人から、まあ、アメリカでもリベラルの人が叩かれたりするんだけど、アメリカだとこういうことを言っても普通に、まあ、当然でしょって、運動の中でそういうやっぱ言説があるわけですね。やっぱり運動が重要で、選挙を誰にするかしないかはあんまり重要じゃない、それを左右するのが運動だという、そういうやっぱりあの認識があるので、 でも当時オバマが当選した時に、あのやっぱりあのずっと活動をやってきた、あの運動の中で公民権運動以降、まあ、アンジェラ・デイビスも含めて何か変わるんじゃないか、そういう期待があったわけですね。で本当に自分が尊敬するようないろんな知識人だとか活動家も幻想を持った人は、ね、あの本当に何人もいて、でも結局オバマがやったことは戦争を持続する、確かにブッシュみたいにあの激しい、そういう何だろう、あの、ね、あの拷問を、ね、するとかそういうことはちょっとやめて、まだやってるんですけどね。でブッシュみたいなオペラにしないでドローンで爆撃をする、でドローンでも何だろう、もう何人ものなんだろう標的と関係ない、ね、人がもうどんどん死んでいったわけですよ。だからあのテロで、そのアイシスの、ね、テロで死んでる人の数よりも多いと言われてます。だからこのアメリカの国家暴力、アメリカの国家テロリズムをどういうふうにして、ね、あの解消するのか、そういうふうに解消するような場所もないし、もちろん国際裁判所とかそういうものありますけど、アメリカは全くそういうね採決とか絶対無視するから、そういうものをやっぱりあの基本的な立場からやっぱ問うには、代表制民主主義、ね、中からやっぱ 無理なんですよね。外からのプレッシャー、外からのやっぱり勢力を作っていかないといけない。やっぱそれはすごい難しいことなんですけど、多分その難しいことのやっぱり材料とかきっかけが、まあ、この本に詰まってると思うんですよね。だからまあ、ぜひね、ここにいる皆さんもちょっと、まあ、立ち読みでも、ね、一応して、これ面白い本だということを、まあ自分で確認してください。
質問ですかね。質問というかコメント
してください。はい、あのもし質問ある方いらっしゃいますから、ちょっと時間がいっぱいになりつつあるんです
が、
はい、2、3名という感じなんですけど、
はい、
はい、どうぞ。あ、すみません、ありがとうございます。
上手立って読むんですけど、非常に面白かったですね。まあ、大体の人がネオリベラリズムというか、それもに対する反対というか、抵抗をしているんだけど、やっぱりそのネオリベラリズムをどう考えているのかが、非常に人によって多様であるというのが、まあ、面白くて。で、ある人は、まあ、なんですかね、エスコットさんという方は、もう、そんなもんもう壊れてるっていうような、非常に楽観的な。で、なんですね、ベラルギーさんという人は、非常にこう文明論的にその経済とかそういうレベルを超えて、ゴシック的なプロセスタントとバロック的な、カトリスムの戦いであるような非常に壮大な構図も描いている。もうちょっとやさって運動するんでは揺るがないようなものになっている。でその中にあって、そのマルダーゾさんはリベラリズムの中でリベラリズム、あ、ネオリベラリズムの中でネオリベラリズムと戦っていくっていう、まあ、ある意味では地についた一番現実的なというか、まあ、そういう認識はあんまり、まあ、ある人から見れば魂を打ったようなものだし、ある人も今は非常に地のついたものだろう。ヒロさんはこのネオリベラリズムっていう、まあ、非常に大まかな話なんだけど、それどういう態度でどういうふうに見て、他の見通しっていうものを、非常にこう多様な見方がなされている中で、お家賃ならでどういうふうに感じたのかって。
あ、いや本当僕も同じ感想を持ちました、うん、この本。だからまあこの本本当に同じテーマでね、8人の人が繰り返し論じるんだけど、まあその差異みたいなものがね、やっぱり同じ映画についての分析が8つ並んでるみたいな感じですね。でその中でその今おっしゃったようにね、ネオリベラリズムっていう単語がみんな違う形で使われてる、うん、まあそんなところは読んでみてほしいっていうのがとりあえず僕の言いたいことで、だけどまあ僕としてはネオリベラリズムとかなんとかっていうよりも、いやだから僕は彼らというインタビューしておきながらあんまり関係ないのかもしれないけど、やっぱり僕は本当に生かしておいて、生かしておいて搾取しましょうっていうことの対象としての労働者として扱われている、うん、今も扱われている人たちと死ぬまで収奪する対象として扱われている人たちっていうものに明らかさまに二分されていると、その扱いが。でこれは微妙なのは、それがそのグラデーションではないんだけども、うん、そこにその労働者になるのか奴隷になるのかっていうのの、そのなんか分岐点っていうかは、例えば本当に教員の世界だと、うん、専任になるか非常勤になるかっていうのもこれもう本当にくじですよ、うん、別に専任非常勤の方が頭が悪いとかそんなこと一つもはっきりじゃなくて、もうくじで決まったみたいなもんですよ、まあ、誰かと知り合いだとか。それでだからそれがもう社会化してると、だからこのだからそのだから僕からすれば今日の階級構成の構成を、新たな主観性を構成するモーターとなるはずの中心的な主体は奴隷ですよ。でっていうような話の方に僕としては行きたいっていうふうに思う。だからやっぱりその 出来事を待とうだとか、適当なシニフィアを漂わせてそこでみんなで私たちになろうだとか、なんかその僕たちには何人するいろんなボガリー夫人みたいな力があるだとか、そういうくだらない話はあのもう葬り去りたいと、皆さんと一緒に葬り去りたいということですよね、うん、っていうふうに思って、ごめんなさい答えになってないのは分かってるんですけど、あのご感想は本当におっしゃる通りだと、僕も同じ感想を持ちました。だそういうわけなんで、はい、
ありがとうございます。あとお一人ぐらいですけど、もしよろしければありますでしょうか。では、ここで、本日は、ありがとうございました、
はい。できたあの資料の後半はシャンタル・ムフとポデモスの、ポデモスの、まあ、当主はあのフリオじゃないなんだっけ、パブロ・イグレシアスという人なんですけど、あのその幹事長みたいなスネ夫みたいなやつがいるんですよ。とりあえず、まあからさまに顔も似てるんですけど、そいつがあのイニゴっていうやつなんですけど、そのイニゴは、まあ、ムフとかラクラウの信奉者でね、それでまあはっきり言ってポデモスもうまくいったみたいなね、うん、本当にラクラウ主義でここまでうまくいかなかった、協調的に展開することで。でそのイニゴ・エレホンがあのムフと対談したちっちゃい本があってね、そこからあのシャンタル・ムフが、まあ、自分とラクラウのね、あの85年からの話がどんな話だったのかっていうのをあの非常に上手にまとめてるんですよ、まあ、本人だからっていうのもあってね。であのそれをあの引いてきました。であの僕今日話したこととかも入ってると思うんですけど、まあ、あの労働いろんな主体が出てきちゃって、運動が多様化して、それを今更のなんていうか経済規定還元論ではねまとめられませんなんていうことで、私たちとしてはヘゲモニーだ、まあ、純粋な言説同士のね、あの敵対関係の中でヘゲモニーを取ると、まあ、要するに力のある他のシニフィアンを打ち負かす、なんかそういうシニフィアンを作ると、でそれは要するに私たち 99% の私たち 10% の、まあ、敵やつらをねどうやってこう話に作るかと、まあ、要するに 1% の敵っていうのは誰だっていうふうに言うかってことですよね。それで勝てるかどうか、もうそういう話ですよなんて言ってるけど、僕からすると反論はそんなのはあなたたちがあなたたちの階級構成感が古いからそんな風に言うだけでしょっていうのが、まあ、皆さんこれ読んでみてもらいたいんですけど、僕のこれ彼女に対するまあ反論というかです。はい、そうです、
はい、ありがとうございます。